リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。そしてコメンテーターは京都新聞社会福祉事業団編集委員の井戸博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは元文部科学省でお仕事をされていらっしゃって、京都では文化庁の、ね、広報部長としても大活躍されていらっしゃいましたし、そして今は話題の映画子どもたちをよろしくの企画プロデューサーをされている寺脇健さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、ね、本当京都芸術大学って名前変わりましたけども、はい、京都芸術大学でもずっと十何年お世話になってます。
あ、そうですね、
文部科学省を辞めてからずっとそっちで、うん、お世話になってんのと、ね、この京都三条ラジオカフェでも京都寺子屋文化塾という、ね、
そうなんです、
番組を長いことやらせていただいたんで今日は久しぶりにこのスタジオに来て、嬉しいです。
ありがとうございます。今日は先ほどね、申し上げましたように子どもたちをよろしくという映画がとてもなんかも話題になってますし、私もコメンテーターの今日の、ね、コメンテーターの井戸博さんもご一緒に、見てもう素晴らしいなということで今日はぜひ、ね、そのお話をお伝えしたいなと思います。
はい、
まあ、ちょっとコロナ禍があって映画館が営業できない時期もありましたけれども、また、ね、京都でも上映が始まるということでそのあたりまた教えてください。まずは映画の内容から教えてください
。はいはい、いや京都でね、お二人にご覧いただいたのは3月の後半、
はい、
京都南会館で
そうです
やらせていただいて、それがねまた今度は京都シネマで、うん、7月17日から30日までの予定で、やっていただけることになってね、京都でもこういう短い期間で2度もやらせていただくって、やっぱり高島さんたちがあの映画はいいよって言ってくださったおかげだと思ってますよ。
本当にね、なんか皆さん、ね、もう私の周りで昼限りの人素晴らしいとおっしゃって、うん、本当にこういう映画をねぜひ、皆さんに見ていただきたいなと思って今日はまたねお話を伺いたいんですけども、はい、内容的にはでも暗いですよね。
暗いです。明るく楽しい映画がね、うん、見たい方はちょっとやっぱりと思うんですけども、やっぱりね、もちろん私も明るく楽しい映画って大好きなんですけれども、明るく楽しいだけを見てるとこの世の中っていうのは何の問題もないんじゃないかっていうふうに思ってしまうというんで、まあ明るく楽しい映画はもっと大きな映画会社が作ってくれるからね、私たちはまあ自分たちでお金集めて、まあこういう問題がありますよっていうことをまあ皆さんに知ってもらって、まあ、見て考えてもらう映画なんで、私も上映期間中に劇場にお伺いして、7月18日の土曜日と7月20日の月曜日には私は劇場に行って見終わった後の皆さんとお話をしようと思ってますし、実はですね今日決まったんですけれども7月23日木曜日ですけれども、この日の上映後は元文部事務次官の前川喜平さんがね、うん、初めて京都の映画館に来ていただいて、
ああそうですか、
話すというようなことでね、やっぱりテーマが、まあ、確かに暗いですけどこういう暗い現実を見てみんなでちょっと大人同士語りましょうよっていうのがね一番やりたかった。
この映画の企画が寺脇健さんと前川喜平さん、はい、お二人の企画で、子どもたちの問題にねずっと関わってこられたお二人がぜひこれはということで作られたのかなと思うんですけども、家庭環境がなかなか大変なところで育っている子どもたちの日常がまた大変なんですよね、
う
ん、
これはですね前川も私も、うん、文部科学省に、まあ、長く勤めて まあ、前川さんなんか事務次官までつまり官僚トップまでやった、うん、じゃあその力でなんかいろいろできるだろうって言われるんだけども、確かにね学校を良くすることは文部科学省の仕事だし学校の先生たちも頑張ってもらわなきゃ、だけど学校の力だけではどうしようもない部分がある。子どもたちは学校だけで暮らしてるわけじゃないんで、だいたい子どもがね学校にいる時間っていうのは年間鳴らすと、夏休みとか土日とか全部鳴らすと、1日のだいたい5分の1から4分の1ぐらいですよ。
あ、そうな
んだ、うん、なんか学校にえらい長いこと言ってるみたいな、うん、でも残りの時間は家庭や地域社会の中で過ごしているんでね、うん、学校にいる間はねもうこれは責任を持ってね子どもたちを守らなきゃいけない、これはもうあの文部科学省や教育委員会や学校の責務ですけれども、それ以外のところまでなかなか介入はできないところがある。だから私たちも仕事しててね、前からも私も学校に頑張ってくださいよっていう、で先生たちも一生懸命やってくれるけども子どもを救えない部分があるんだよね。それにはやっぱり先生じゃない人たち、うん、あらゆる大人が子どもにちょっと目を届かせようと思ってもらわないとダメなんだよねっていう長年の思いをね、
うん、
今回まあ映画という形で皆さんどうですか、この子どもたちの置かれている状況を見てどう動いていただけますかっていう思いですね。
井戸さんは実際にね見に行かれていかがでしたか、はい、この映画。
まあ正評ではですね、くらいさっきおっしゃったように、うん、救いようがない映画だというふうに言う評価があるんですけれども、まあ、それは悲惨な状況の最後にですね一人の中学生がですね自ら命を絶つという筋立てになっておりますね。でそこで死んじゃったということでですね救いようがないという、まあ、評価というかね誰もそう思うんですけれども、この映画の中ではですねこの子が死ぬということが非常に大切な部分だったということですね。そこをちょっと、まあ、寺脇さんにもお話していただきたいと思います、
ね、いや全くそうなんですよ。普通はね映画の結末っていうのは隠すわけですけど、
うん、
いやそうじゃないんだと。だって現実にね子供が今実はその1年に400人近く自殺をしてますということは1日に1人以上子供が死を選んでいる、その現実がある。でこれは映画だからね現実に子供が死ぬところを見てたりしちゃいけないけれども、映画で見てもらうとこんな風に追い詰められていってこうなるのか、じゃあそこでこうしてればよかったとか何か一声かけてやればよかったっていう風に思っていただけるとね、確かに映画の中に救いはないんだけど現実の子どもたちを救うことは私たちにできるはずだと思っていただけると一番嬉しいんですよ、
ね、そうですね。その映画の中の現実が自分たちの問題として、うん、じゃあどうするんだって問われてるような、そこでなんかいろんなことがね考えられているんじゃないかなと思いますよね、
はい、
なんか登場されてる、まあ俳優さんたちも、はい、なかなか素晴らしい演技で、それも評判が高いですよね。
いやあれですね、まあ、子供が主役ですからね、うん、子供がよく頑張ってくれましたけれども、はい、でもその子供をひどい目に遭わせる大人たちを本当に大人の俳優たちもやっていただいてね、特にね、高島さんもよく知ってる有森成美さんって言ったらね、
うん、
トレンディードラマとかそんなのに出てて、
びっくりしましたね。
可愛らしいね、うん、もう人だった。その有森さんが本当にどうしようもない母親の役をね、
うん、
私も実はお願いしていいんだろうか、そんな失礼じゃないだろうかっていうんで、もうちょっとシナリオだけ読むだけ読んでくれませんかって言ってお渡ししたら、それを読んで、うん、これはねこの女性は本当にひどい大嫌いだけども私がそれを演じることでみんながこの問題に気がついてくれるんだったら演じたい、うん、で実はねこれ有森さんご自身がねその後コロナがあって、
うん、
で有森さんがですね自分も何かをしたいっておっしゃってこの映画に出たことで、そしてコロナのがあってその後コロナ後自分がどう生きるかっていうので あの実は貧しい子どもたち、貧困でいろんな家庭に恵まれない、なかなか勉強する学習機会にも恵まれない子どもたちに、はい、そういう機会を与えようっていう若い人たちがやってる活動があって、それに参加しますって言って、で有森さんが、有森さんって私も本当初めて知ったんだけど、小さい頃からクラシックバレエをずっと習ってたんです、ね、でクラシックバレエとてもいいけど、でもやっぱり家が貧しかったり親がそうだったりすると、バレエなんて習うな、なんかとんでもないね、月謝も高いしみたいな、だから無償で私が教えますって言って、うん、今もうその準備が始まってるんでね、うん、それこそ有森成美さんは映画の中ではどうしようもない大人を演じている、弱い、まあ、困った大人を演じてるんだけど、そうやっていく中で個人としての有森成美は一人の大人として、自分には子供いない、有森さん独身ですからね、子供いないけれども、やっぱりそういう辛い思いをしている子どもたちのために私が一肌脱がなきゃっていうふうに思っていただいて、私はそれが一番この映画作って嬉しかったですよ。
あの長くあの、まあ、文科省の官僚であられた豊木さんがですね、あの何年も温めてこられたと思うんです、はい、であのこの映画作りに至って直接のですね動機になるようなね、の出来事とかご経験とかがあったんでしょうか。
はい、これはもうずっと文部科学省に勤め、それからちょっと文部科学省から派遣されて福岡県、それから広島県で現場を預かる立場になった。その時にやっぱり給食はかろうじて栄養源なんだけど、朝ごはんは食べさせてもらえない、夜はインスタントラーメンしか、毎日インスタントラーメンだっていう子どもたちの実態を知る、あるいは自殺をいかに食い止めるかということを考える、そういうねことをやってきて、あのいろんな少年事件なんかのをどうするかっていうこともやって、でその時にいつも思ってたのは、大人みんなが力を合わせてどうして止められないんだ、うん、それは学校の責任だよとか親の責任だよって言ってしまうと、もう自分は関係ないよってなっちゃいますよね、はい、だからずっと現役の時からそう言ってたんですよ、もう今ね20年前にね、子供が全人口の7分の1だったんですね、減ってきて、はいはい、だから子供一人に大人6人もいるんですよ、なんとかしましょうよって言ってたのが、今じゃあもっと減って8人に1人ですよ、子供は。だから子供一人に大人7人もいるんですよ、と7人のうち誰かがちょっと気づいてやって、親が目が届かないんだったら大丈夫、どうしたの、ちょっとうちでご飯食べないぐらいのことを言っていけるようなことがあればね、どっかで救えてるんだと、それがずっともう20年以上前から私の中では、でもそれは国が命令するわけにはいかない、文部科学省が、うん、国民の皆さん必ずこれをやりなさいとは言えないんでね、なんかそういう気持ちに皆さんになっていただけないかなと思ってて、うん、そうか、映画物語っていう形で訴えたら、これはフィクションなんだけど、うん、現実にそれがあった時は自分が動こうと思ってくだされるんじゃないかなと思ったんです。
なるほどね。あの矢作さん、映画ではですね、あの2つの、まあ、主に家庭が出てきてですね、まあ、どちらも相当に悲惨な状況の家庭状況にあると、で1つの家庭の方では、まあ、いじめる方の側にいる子、1つの方はいじめられる側にいる子ということ設定ですよね、はい、で非常にこう今の世相に合わせたですね悲惨な状況、まあ親がそのギャンブル狂であるとかですね、アル中であるとか、世の中の状況が出てくるんですけれども、そういう状況についてはですね、田中さんご自身はその、官僚を辞めてからもですね、ちょっとなんか取材を続けておられるんですか。
そうですね、いろんなとこで、まあ、子どもたちと話をしたり、うん、それから辞めてからは、これは厚生労働省の所管ですから、あんまり現役の時は関与してこなかったんだけど、はい、児童養護施設、うん、の問題っていうのをちょっとやめて個人になってからは取り組んできて、で児童養護施設っていうと昔で言えば孤児院ですよね、うん、いわゆる親がいない子どもの施設だったはずなのに、今児童養護、私もそれを知って驚いたんだけども、児童養護施設にいる子どもの中の大半は親がいるけど いるわけですよね。あ、本当に親がいなくて来てる子っていうのはもう少数派なんですね。それは結局親が養育できない、この親に預けといたら危ないからこっちへ連れてくる、うん、それも解決していかなきゃいけないし、それから実は少年院にも、これはまあ文部省の役人の時に行ったんですけど、少年院に来てる子どもたちはそれ前悪いことしてるから少年院に来てるんだけれども、うん、私が言ったのは特に女子少年院なんですが、女子の場合なんか少年院に来ると本当にいい子になる。あ、だから本当はもう少年院のね教官の人がね、いや本当にこの子たちを少年院から出す時が一番心配なんですよ、つまり地域社会の中の悪い仲間がいたり、どうかすると親が悪いことしてこい、こういうことをこうやってやってお金を稼いでこいみたいなことを言ってると、そういう現実をずっと見てきたんで、そのことを大半の大人はそんな悪い大人じゃないんだけども、我がことと思ってないから、自分の責任だと思ってないから見過ごしてしまうわけなんでね、全ての子供を健やかに育てるのは全ての大人の責任だっていうことが言いたいんですよ。
あ、なるほどね、この映画でですね、
なんか本当に大人のね、問題っていうのが子供の問題ではなくて大人の問題ってことをもう一回自分事として考えてみようよっていうね、う
ん、そうなんですよ、ね、だからちょっとこの映画をお二人ご覧いただいたように、うん、普通映画のタイトルっていうのは最初の方に出てきて、うん、それっきりなんだけど、うん、全部終わったところでもう一回ダメ押しみたいに、うん、子供たちをよろしく、お願いしますよっていう思いなんですよね、うんうん、
もう全国でねこの映画は上映されてね来てますよね。まだこれからも
上映は、はい、もうね2月の下旬から上映が始まって、はい、今日まで映画館が閉鎖された時以外は日本中のどこかでこの映画やってんですよ。あ、
そうですか。
で、もうそれこそ京都では2回目の上映をしていただくようになってきたりね、やっぱこの、まあ、小さな映画でそれはハリウッド映画みたいにお客は入らないですけど、それでもねもう8000人ぐらいの方が全国で見ていただいてる、8000人の大人がねこの問題について自分も何とかしなきゃって思ってくださったら、うん、やっぱり世の中ちょっと動くと思うんです、うんうん、
本当そうですよね。でこの京都では、京都シネマで、はい、7月の17日から
17日からです、ね、で18日の土曜日と20日の月曜日には私劇場に参りますし、23日、これ祭日ですから木曜日ですけど、うん、オリンピックのね関係で祭日になってるんですから、
スポーツの、
その日は前川喜平さんがいますんでですね、うん、特にその前川喜平さんの時にね、うん、ぜひ来て前川さんと話していただければと思います。
寺脇さんもいらっしゃる。
私はだから別の土曜日の18日の土曜日と20日の月曜日に来ます、うん、だから1週間の間に2人で3回も来ちゃうんで、どこかで皆さんとお目にかかれればと思います。
そうですね、いやもうぜひこの、ホームページでチェックしていただいたら、はい、いろんな情報も載ってますし、素晴らしい俳優さんのことも、ね出てきますし、はい、アルチューのお父さん役の村淳さんのことも出てくるし、
村上淳さんはね本当に村上さんは前から私の映画にも出ていただいたりやりしてたんで、今度のやつ僕の役ないんですかって言われて
ぴったりの役がありました。でもなかなかこう何度見てもいい映画ですからね、一回と言わず。
いや本当にね、うん、割とリピーターが多いんですよ、うん、どうしてこんな暗いもの何回も見に来てくださるのかなって言ったら、やっぱりねこのことを考えようと思ったら、うん、もう一回見てやっぱり考えたい、どうするかっていうことを考えたい、特にコロナの問題になってきてからは子供が学校がずっとなかったりして、いろんなものを抱えてきてるんでね、ぜひまた今見ていただきたいと思います、
ね、初めての方は ぜひ見てね、
そうですね、
ショックを受けていただきたいと思いますね
、うん、今夜のゲストは今話題の映画子どもたちをよろしくの企画プロデューサーの寺脇健さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
コメンテーターは井戸博さんでした、はい、ではまた次回をお楽しみに。